おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1087回をお送りします。リテイクしない。11月12日火曜日7時33分です。ちょっとですね、今日は例の多分ゴミ出しで中断するので、ちょっとこうどっかで分断するか、そこをつなぐかは、ね、流れに任せようと思ってます。はい、引き続きお知らせで、もう間もなくだからね、11月の17日、つまり今週の日曜日ですね、あるいは来週の日曜っていうべきなのかな、まあ、週末ですね、渋谷でタスクシュート手帳術の会を開催します。はい、こちら申し込み後多分何名かリアルの会場では、オンラインではもうね、無限なんで、オンラインはまあ、いくらでも大丈夫です。オフラインはちょっとこう上限はありますが、多分上限に達したことは実質ありませんので、遠慮なく、どしどしご応募ください。まあね、多少でも紙の手帳が少しは好きとかじゃないと、多分 ある意味面白くないかもしれませんが、まあ、タスクシュートに興味があれば大丈夫だと思うんですけど、どっちかがないと、紙の手帳に興味ないし、タスクシュートにも興味ありませんって人がいらっしゃってもつまんないと思うんですけど、まあその後懇親会はありますから、こちらの非常に渋谷のうまいところを見つけたんでですね、席は大丈夫なんですよ。多分絶対。だから、まあ渋谷で、なんていうのかな、日曜日にちょっとこう、懇親したいという方も、ぜひ遊びに来ていただければと思います。はい、ではまあ本題とかでは、しかもこれが断続しちゃう気がするんですけれども、私のこれですね、なぜ精神分析ではないのかというのを、これは基礎中の基礎なんですけど、当たり前なんですが、多分でもね、これを聞いた瞬間に当たり前だと思う人は、実は日本ではマイノリティ中のマイノリティだと思いますから、説明しておく必要は本当あるんですよね。ということで、ちょっと説明しますと、精神分析というのは、まあ、この番組を初めて今日聞きましたって人には、ちょっとここから分かりにくくなって恐縮ですけど、精神分析というのは、何と言うべきですか。精神分析家と言われる心理療法家がですね、自分を相手の夢の素材として差し出すことによって、始まる心理療法、カウンセリングなんだと思うんですね。明らかに僕はそれをやっておりませんし、やることができるはずもなく、やる気もないので、それはしません。これあれですよ。なんかね、正しい知識として聞かないでくださいね。僕の考え方、一つの感想とか意見みたいなもんだと思って聞いていただくとちょうどいいと。私が例えば療法家である場合、いろんな療法があるわけですよ。人生相談みたいなものもあるし、占いだってそうだし、もちろん CBT、コグニティブビヘイビオラルセラピーですね。つまり認知行動療法。この中には2つポイントあって、認知療法と行動療法。その他今もスキーマ療法とか、いろいろあります。アドラーのもありますね。全部、違うんですよ。基本的には。で、どれも僕は、それなりに最もだと思うし、例えばロジャーズ派とかね、最もだと思うし、全部足すんですよ。ユング心理学も当然ありますね。ユングは精神分析に相当近いとは思うんですけどね。で、全部混ざってるという心理カウンセリングも今では非常に多いんです。ただ、混ざれば、その中には、究極的には同じ方向を向くにしても、一時的にはベクトルがほぼ真逆向いてたり、互いに打ち消し合ったり同じか、そういうことが起きるはずだという気はしますよね。中でもこの精神分析というのは至って特殊で、相手の夢に入り込むというのかな、相手に夢の素材として自分を使ってもらう、そんな感じのものなんだと思うんですね。で、これを 理解するのがややこしいということであれば、まず真っ先にマトリックスを思い出すべきだと思うんですね。マトリックスを思い出しましょう。この世界に生きるということは、仮想現実を生きているようなもんだと。人間の大脳でかいんで、現実を見ているようで、現実に大量の意味付け、大量の投影、大量の色付け、大量のドラマタイズをしてしまい、シナリオを描くし、思惑あるしで、そして記憶が何といってもでかいですよね。記憶というものを持っている。だから我々は現実を見ていても、現実は素材にしちゃっていて、現実という仮想現実を生きているような生き方をしているんですよね。この辺のことをすっごくしつこくおっしゃってたのが、多分おっしゃってたいうことはないね、言ってたのがウィニコット、ドナルド・ウィニコットって人なんですよ。まあでもフロイトが言ってることも要するにそういうことなんですよ。これを治療室で特に作り出すのを転移という話で、ここのところ割とホットに話題にしているテーマなんですね。転移を扱うということが、精神分析なんだとフロイトは書いてるわけです。ってことは、やっぱりこう自分を夢の素材にするわけですよ。マトリックスを思い出してくださいね。マトリックスが治療状況です。治療状況という夢をまず見る装置をガチャンと繋がれたようなもんで、繋がなくてもそうなるんだけど、まあそういう装置を繋がれたとしましょう。私は夢の中に入ってますと。で、ここにフロイトという人がやってくるわけですよ。夢の中に。そして治療を始めるんですよ。この構造があるから、精神分析は人生相談だとはとても言えないわけです。だって相手の夢の中に入っちゃってますから、すでに。で、そのシナリオの一登場人物に過ぎないフロイトが、そのシナリオについて外からああだこうだ言うっていうのは、すでに矛盾が生じてしまってるわけですね。この夢はっていう言い方をするなら、多少ともそうなんですよ。だから解釈って実は、あなたの見ているこの夢はこういう夢がありますと、夢の中の登場人物が夢の中で喋ってるような、そういう感じになると思うんですね。だから、その夢から覚めていない、精神分析受けてるという事態はずっとその夢から覚めていないので、だからキャンセルしてもキャンセル料を取られるんですよ。キャンセルしたというのが現実の行為だと見なされてないんですね。精神分析の世界である意味。キャンセルもまた夢のうちなんですよ。だからキャンセルをしますという夢を見る。とはいえ、その間、精神分析家はその夢の中に、登場させられておりますので、その登場料金なので、夢、キャンセルをしたとか、キャンセルをしないとか、来ましたとか来なかったというのも、全部夢の一部とみなされる以上、その代金が、払わないで済むっていう、それ払わないで済むってことは、この夢自体をキャンセルしたってことになるじゃないですか。ということは夢から覚めましたということで、その精神分析は終了するわけですね、そこで。これが、すっぽかしてもキャンセル料は、すっぽかしても代金払わなきゃなんないと。極論、そこに精神分析が来なくても払わなきゃなんないと。まあ実際はそうはなんないですけどね。いう、立て付けというか、ルールだ、ですよ。ここのところを、意識しないと、話が意味不明になるし、その上、なんて言うんですかね。私がやってるこれとか、人生相談とか、カウンセリングと精神分析というのが、混同されてしまうんですね。混同できるはずがない。これは精神分析的治療とかを僕はやってないわけです。精神分析はもちろんのこと。なぜならば、そう、これは精神分析というルールに則ってないからなんですよ。で、この次に問うべきは、その方法って本当に絶対有効なわけっていう問いなんですよ。これはもう精神分析の方で、わからんみたいな答えが、わからんとは言わないけど、みんな何か効果はあるんですって書いてあるけど、どんないいことがあるんですとは、まあ書いてないです。だからここはもう、ある意味、なんちゅうのかな、昔の江戸時代のね、江戸時代の商売に大は見てのお戻りしろっていうのかな、あれはね。そういう料金は気に食わなければお返しますよみたいな、そうはしかも言わないのが精神分析なんで、難しいところはありますよね。ただ、面白い試みだという意識はあっていいと思うんですよね。それを受けるのは日本では今難しいかもしれませんけれども、いずれにしても、夢に出てくる素材として、 夢を解釈してくれる、人を一人雇うって感じなんですよね。これはもう秘書みたいなある意味ものなので、それもおかしな言い方だけど、精神分析のセッションのための金額ではないってことになってんですよ、あれは。だから毎日やるとか、毎日はやんないにしても週に5日も4日もやるとか、そういうもう凄まじいことになっていくわけですね。現実を夢で塗りつぶすみたいな感じですよ。明晰夢ってあるじゃないですか。夢見ながら夢見ていることに気づくと。まさにその状態を現実に起きたまま実現しようというような話でもあるわけ。で、しかもそいつを治療に生かそうという話なわけですよ。だからまあ、精神分析の世界からしてみれば、明晰夢なんてある意味当たり前の話なのかもしれないんですよね。実際夢に、その夢を見ている中で自分の見た夢についての、報告をするっていうようなフェーズまで出てくるわけですよ。でもややこしいところがあるんですよね。はい、すみません。今ちょっと中断したんですけどね。という、まあ、ルールになっている治療をやっているとですね、基本的に、なんていうのかな。普通に考えると、二人の人間が治療室にいても、それぞれ別々の心を、一人一人が脳内だか胸の奥の方に宿していて、ハートのマークを絵の、人型の絵の中に描くじゃないですか。で、別々のことを考えている。この種の、人間観っていうのか、心身観、身体と心の関係の構図って、近代になってものすごく急速に伸びましたよね。スタンダールの赤と黒にもそういうシーン出てきますよね。4人だか5人だか家族だかが食卓を囲んでるんだけど、メイメイが考えてることがいちいち異なってると。あれの究極形みたいなのを示したのが、ユリシーズっていう、あれですね。新しい方のですよ。名前をど忘れするな。本当に恐ろしい。ジェームズ・ジョイスですね。が書いたやつだと思うんだけど、まあ、とにかく主観というものがなんかこう、脳の中にあるみたいな。身体の中にある。もうマトリックスからほど遠いわけですよ。マトリックスってみんなが同じものにつながれてるから、同じ仮想現実見てるじゃないですか。あれに近いと思うんですよね。あれに近いのが精神分析。二人が一つの夢の中にいるんですよ。二人が一つの心の中にいる。まあ、望ましいのは患者の心の中にいる。クライアントの心の中にいるってことですね。精神分析的な、精神分析の治療室は、患者の心になってしまって、その中に、精神分析家という人が登場人物として役割を与えられて、そこに、はい、入室してくださいっていう。だから、入ってくるの患者さんなんだけどね、形が逆になってるわけですよね。この特殊形式が大事なんですよ。なんか胸の中にハートがあるんじゃないですか。ハートの中に二人がいるんですよ。愛で結ばれてるって話ではないですけどね。ハートの中に二人が一つの心の中にいる。これが転移ですよね。だから、中心はもう、理想的にはってことだと思うんですけど、クライアントの脳内とかに中心はないんですよ。部屋の中に中心があるわけですね。その中に二人の人間が入ってる。一人は特に素材として、この中に、向上させられている。それが治療者、精神分析家ですね。部屋が一つの夢空間なわけですよ。なんかちょっとディズニーランドってそんな感じありません？みんなが夢の中の世界を行っている。で、そこに来ているお客さんは夢の中の登場人物である。他の人にとってみればっていう話ね。なんかそういう感じの世界。その中で、そのクライアントさんには特に、特有の生い立ちとかがあるんで、夢を見がちである。だから、その夢を見ている中の、登場人物である分析家は、特定の、なんていうの、役割を特にある種のクライアントさんには振られがちなわけですよ。迫害者であったり、いじめっ子であったりするわけですよ。何にもその人は、私はここではこういうことをやりますとか言わないんですよ、精神分析家っていう人たちは。なるべく、どんな役でも こなせるようになってるんで、私はあなたのお父さんですとか、お母さんですとか、お兄さんですとか、上司ですとか、一切ないんですよ。だからこそ何にでも慣れてしまうわけですね。何にでもさせられる。しかも、来る回が違うと別の役を平気で振られるわけです。理想の恋人であったり、最悪の恋人であったり、愛人であったり、最悪の愛人であったりするわけですよ。それが非常に大事なんですよね。ここでやるのがシミュレーションだとか演劇だというわけですらないんですよ。夢なんですよね、やっぱり。夢イコール演劇じゃないじゃないですか。夢っていうのはもっと支離滅裂なものであっていいわけですから。すごくシナリオライクになってる場合もあるでしょう。だからエナクメントみたいな言い方をするケースもあるんでしょうけど、全然そうじゃない場合もあると思うんですよ。自由連想だから。もうしっちゃかめっちゃかな劇にはなってないというケースがだからあるわけですよね。そこのところでいろんな、これについて断片的な情報しか、まとまった情報っていうのは、分析家にでもならない限り、もしかするとなっても手に入らないので、断片的な情報が山のように入ってきて、精神分析は大量の誤解にまみれていくんですよ。これもまた精神分析的ってことなのかもしれないですよね。いずれにしてもいろんな誤解がありますよ。一番有名なのが多分、無意識を意識化すればいいんだ説。あれって、つまり、あたかも分析家という人が文字通り本当に分析家になっていて、外科でもやるみたいなね、感じで、その人の無意識というものを分析して、それを言語化することによって、患者が気づきを得て治るみたいな。全然違うじゃないですか。そうじゃないですよ。二人が一緒に一つの夢を見て、その夢が、ああ、こういう夢を今あなたは見ています。こういう夢を見ています。その憎しみはこういう夢だと私は思いますと、夢の中の登場人物が言ってるだけなんですよ。それは分析でも何でもない。まして正確な解釈とかを施してるわけでは全然ない。正確であるに越したことはないんだけど、正確であるというものを何も担保してないじゃないですか。この構造は別に。その人の主観を内側から勝手に、いや、内側ですらないですよね。外側から内側であるかのような風を装って、まあ、ある意味勝手なことを喋ってるだけなわけですよね。だから、言語化とか、無意識の言語化とか、そういうことも起こるでしょうけど、やってるうちに。でも、無意識の言語化が治療を効果を持ってるという話はどこにもないわけですよ、この話は。一者心理学的な話をしていると多分ダメだってことですね。その人の無意識を、患者の無意識を、外側から扱っているかのような顔をするのは全て嘘だということです。一緒に一つの心の中に入ってるっていうその構造自体が大事なので、だから構造を言うんでしょうね。他にもよくありがちな誤解として、まあ人生相談であるっていう誤解も当然ナンセンスですよね。当然ナンセンスです。会社の上司がとか言っている話だって、それは夢と見なされてるわけですから。リアルに上司がいるかいないかすら、本当は関係ないわけですよ。あとそうそう、トラウマを引っ張り出す説。あれも嘘ですね。そういうことは起こると思いますよ、当然ね。だけど、それはあなたのトラウマです。昔なんかね、近所のお兄さんにどうこうこうこう。それはあなたのトラウマですから。一緒に、その大変な目にあったのも、寄り添って一緒に、何て言うんですかね、修正浄土体験的に、いや、私がついてますから、一緒にそれを意識できるようになって、まあ、やっぱり意識化なんだよな。あるいは、そんなひどい目にあったんだったら、そういう風になっても、まあ、こういう話もするとは思うんだけど、でもですね、そういう目に本当にあったかどうかということを、ここでは全く吟味してないわけですよ。裁判やってるわけじゃないんで、事実そうだったんであろうかっていう話してないんですよ。こういうことを思い出しましたって言っても、それはエリザベス・ロフタスですね。ロフタスが激しく精神分析を攻撃しましたね。そんなこと起きてないじゃないか。偽の記憶は植え付けられるんだと。いいんですよ、そんなことは別に。だって、記憶が本当かどうかを問題にしてませんから。夢なんで。夢の中で俺こんなことがあったのを思い出したわ、みたいなことを夢の中で言ってたって、そんなことなかったかもしれないですか。大事なのはそういうことではないんですよ。その夢をどういうふうに内側から 起きたまま見て解釈されるかということをどう体験するかって話をしているのであって、その夢の中で思い出したことが事実でありますとかないですとか、トラウマになりましたとか、そのトラウマ本当にあったんでしょうかとかいう話はしてないんですよね、そこでは。だからこれは誤解なんですよ。こういう誤解が満載になっていきます。何やってんだかわかんないから。明らかにもしてないし、公にもしてるとは言い切れないんでね。書いてありますけど、フロイトの本とか読めば、ビヨンの本とか読めば。でも分かるようには書いてないんで、よく分かんないですよ、結局。まあ、これに保険つけるかどうかが議論になるのは当然だとは思いますね。保険つけられるか、これにって話ありますよね。これに保険適用できるかと。国民がこれをみんなで、これやるべきかどうかを納得し、お金を共同で支払うという発想になるでしょうかっていう難しさありますね。まあ、マトリックスの世界体験を保険かけられるかどうかみたいな。国民健康保険。そう考えると微妙さが感じられるじゃないですか。やりたい人がやればみたいな感じがしますよね。やりたい人がやればって感じが精神分析ってすっごいするんですよ。だんだんだんだん事情を明らかにしていくとです。まあ、だからやりたい人がやっていて、やりたい人が激減しているから、今ではもうどこに行けばそれができるのかがよくわからなくなっているわけです。まあ、年間パスポートで、ディズニーランド行くんだったら、どっこいどっこいの値段なんじゃないかとは思う。もうそれ富裕層向けではありますけどね、確かに。まあまあ、そういうようなところがあって、で、私は当然これはやってません。やってるわけがないですよ。できるとも思えないし。そもそもオンラインでやるもんではないです。やっぱ一つの空間を共有して、その空間は、望ましくはクライアントの夢空間であり、しかし、おそらく、登場させられている。だから、あれなんですよ。この中で夢に迫真性を持たせるためにも、やっぱり、罵られた分析家は、怒る必要はあるわけですよ。腹を立てる必要はある。怒りを表出しなくていいと思うんですけど、もう、あなたは信用ならないとか、先生はダメだって言われると、傷つくし、腹も立つんですよ。なぜなら、それは、迫真の演技みたいなもんでなければダメだからですね。夢の中では、夢であることを完全に意識してちゃダメなんですよ。だけれども夢なんですよ、それはやっぱり。本当に心の底から腹を立てたとしても、怒鳴り返すとかじゃないんですよね、やっぱりこう。あなたは今私が信用できないんですね、と怒りを込めて解釈するみたいな話になってくる。まあ怒りは込めなくてもいいのかもしれませんけどね。いずれにしても、夢の登場人物として、ふさわしい振る舞いはしなきゃダメだと思うんですよね。ただし、夢の登場人物であるだけでもいけないんですよね。やっぱプレイングマネージャーなんですよね。ただこれはあくまでも夢ですというのを、踏み外してはいけないってことなんですよね。本当に上司がダメですって言っても、その上司のところに行って、じゃあ私が抗議してあげましょうってはダメなんですよ。それは現実と夢を混同しちゃってるんで、ある意味ではその分析家が一緒に精神病になっちゃったようなものなんですよ。無遊病というのはやっぱりいけないわけです。現実検討は持ってなきゃいけない。でも夢も見られなきゃいけない。かつ夢に登場もできなきゃいけない。しかも相手の見ているであろう夢を解釈までしなきゃいけない。まあこれは、専門家がやることですよね。確かに。で、この続きが僕はあると思うんです。で、僕らが一旦この観点をしかし取り入れたり手にすることはできると思うんですよ。私は夢を見てるんだと、起きてるけど。この観点は入れられると思うんですよ。マトリックスの映画見たってできると思うんですよね、ある程度。そしてここで、ひどい目に遭ってる。で、これはつまり迫害が夢に挿入されてきたってことじゃないですか。ここが僕は、最大のポイントだと思ってます。罪悪感だろうと、罪悪感を持とうが、迫害に遭おうが、一緒だと思うんですよね。この話はよく、多分、グッドバイブスに馴染んでる人は、倉園さんの言ってることと同じじゃんって思われると思う。倉園慶三さんがおっしゃってることと同じじゃんって思われると思うんですけど、そう、同じになりますよね。この現実という知覚が夢であるならば、いや、悪いことしたな、という気持ちを外から押し付けられてると言ったっておかしくはないわけですよ。悪いことをしたなという気持ちを夢の中で見てるのであれば、その夢世界そのものに、起ける出来事は全部ある意味自分の心の出来事なわけですから、 罪悪感を、その夢の中で罪悪感を感じようが、その夢の中で人に迫害されようが、結局は同じことだ。嫌な気持ちを押し付けられているという点では変わらないわけですよ。で、とっても、私たちは自己愛的なところがありますから、罪悪感を持ってたってどっか、それは現実が悪いと思ってるわけですよ。私が悪いって言ったって、私という現実が悪いんですよ。これを今のような説明をするよりも、丸ごと夢ですと考えてしまった方が、ある意味分かりやすいと思うんですよね。丸ごと夢です。奥さんが不機嫌です。これに対して、ああ、本当に奥さんは不機嫌さえコントロールできなくて悪い奥さんだって思っても、なんか私悪いことしたのかなと、奥さんの機嫌直さなくちゃと思っても同じことなんですよ。夢なんで、それが夢だと思ったら同じことじゃないですか。夢の中の奥さんの機嫌を良くしたっていいし、夢の中の奥さんを罵倒したっていいし、夢の中で懺悔したっていいし、あとはもう、ある意味好きにすればいいわけですよ。それが夢だということに確信を得ることができたなら。で、起きているのに夢だということ言えないじゃんっていうかもしれないけど、夢であるというような、つまりそれがある種の意味付けであり、解釈であるということが分かれば、同じことになると思うんですよね。罪悪感などというものは現実のものではないです。期限などというのも現実のものではないわけですから。ただそこに現実としてあるものに何の意味もつかなければ、多分罪悪感とか期限といったものは消滅してしまうと思うんですね。でも消せないと。消せないんだったらそれは夢を見ているんですよ。で、夢を見ているんだったら罪悪感を持とうが、相手が不機嫌だから他責しようが一緒なんですよ。自分の夢なんだから。その他責と言ってる相手のそのただって実は自分の心の中にあるわけですよ。これは他人がいないって意味じゃないですよ。心の中には他人という存在もあるってことですよね。むしろ、どっちかといえば。私たちは心の中にいるのであって、自分の中に心があるのではないのだから。っていう話をしてるわけです。精神分析的に見るとそうなるわけです。マトリックスってそうです。マトリックスで、敵を倒そうが、敵に倒されようが、敵が嫌なやつであろうが、同じじゃないですか。そこに敵はいないんだから。それは幻なわけですから。悪という幻を自分の心が見てるわけだから、その悪が自分の心の中のものだと考えようと、現実の敵だと考えようと同じことですよ。それはどっちも同じです。夢です。夢の中に自分という対象が存在していようと、敵という対象が存在していようと、結局大きく見れば自分の心というものの中の何かですよね。同じことです。そこに、過去を掘り出すとか、真相真理を見るとかは関係ない。大事なのはそこに夢を見てるってことですよ。今、夢を見ている。どういう構造になってるかとかは、この際、大した問題じゃないってことですよね。いずれにしても、ただ、私たちはまず考えなきゃいけないのは、嫌なことがあります。この嫌なことというのが、心の中のことであるならば、嫌なことって心の中のことですよね。嫌なことって現実に宙に浮いてたりはしないじゃないですか。必ず何かに対して嫌なことというラベルをつけるわけです。このラベルが心の機能であるならば、これは現実の側にあるように思っても、自分の側にあるように思っても同じことです。あとは、これが、迫害的にある程度感じられているという事実を、意識できればとりあえずいいと思うんですよ。罪悪感というものが、押し付けられたような感じがすると。で、どうして罪悪感というものを押し付けられるんだろうと、自分は。そういうふうに感じやすい心なのかもしれないし、そういう出来事を、それに近い出来事ね、何かの出来事があったんでしょう、現実界において。それは見えませんけど、直接には。その現実界の出来事に対して、自分がそういう、投影ですね。そういうお絵描き、そういう演出をしたいのかもしれないし、あるいは、自分はもうこの現実というものから引きこもりたいのかもしれないし、あるいは自分はその現実というものを攻撃したいんだけど、攻撃するとこの装置に対して何かダメージを与えるかもしれないから、それが恐ろしいのかもしれないし、あるいは、昔、自分の 経験した出来事の中において、それもまた夢の一つなんですが、素材の一つなんですが、出来事の中において、相手が自分の夢というものに対して何か、悪い色塗りを、したがっていたのかもしれないし、これはまあ虐待に近い現象について一応僕なりに喋ってみているというだけですけれどもね。こういったいろんな、私が見る夢についての私の描き方の、なんつうんですかね、作り出し方の、その夢の夢見方の修正とか癖のようなものが、しかもそれは夢を見るたびに微妙に変わっていくんですよ。こいつを、あなたはこういう夢の見方をする習性がありますね。あ、今はこういう夢の見方をしたいんですねって、夢の内側からいちいち言ってくるやつがいるということが、いい夢の見方をするというのが、現実的な夢の見方をするのの助けになるという考え方に基づいているんだと思うんです。で、僕らは、それ自体はできないので、これについて語ると。そういうやり方がこの世の中にあって、有効らしいよっていう話を、お互いにすると、そのうちにいろんなことを思い出したり、いろんな心当たりみたいなものを、つまり夢の尻尾を捕まえることができつつあるようになると、まあ思ってるんですよ、3ヶ月チャレンジでね。これを実験的にやり続けていったら、少なくとも働くってことについて、あるいは家庭生活ってことについて、少しは楽になれるんじゃないかと。なぜならそれが夢だというものの尻尾をつかめばつかむほどですね。現実にはそんな目にあっていないって、これはどっちにしたって悪夢に過ぎないと。完全に覚めることはできないかもしれない。で、っていうか多分できないんですけど、ビヨンの言い方を考えてみると、夢を見ている夢見る人と、夢を解釈する夢見る人がいるって、結局お前ら二人とも夢見てんじゃんってことになってるんで、覚めてないわじゃんっていうことになるんだけど、でも夢を解釈する夢見る人の方が楽そうですよね、結局。なんだかんだ言ったって。このことを踏まえればですね、仕事をするために朝起きるのが辛いですという夢、仕事に行って上司に迫害されますという夢、家に帰ってきたら帰ってきたで、誰もいなくて寂しいですという夢。これらを解釈できる立場に立っている人の方が楽そうなんじゃないかと。なぜならばそれは、現実ほどの重みはどっちにしても持つ必要がないという話になっていくか。これがどっかですね、なんていうのかな。その夢の中で、コンテイニングとかコンテインっていう話を出してくるのは、いよいよこの話をややこしくするようでもあるし、パーツパーツに分けられるから、パーツパーツではないのかもしれないけど、でもやっぱり対象ってのは夢の素材って意味だと思いますから、この場合は。そういうふうに、この夢を、の見方について、いろんな人の観点を見ていく。クラインは夢をこういうふうに、こういうフレームで捉えますと。ミニコットだったらこういう言い方をします。ビヨンだったらこういう言い方をしますって。それぞれの言い方の中に、どれかについていくと、どれかにはついていきにくくなるんですけれども、どれかの人の観点を、採用することによって、ある種の夢見の習慣に、習癖みたいなもの、癖みたいなものが捉えやすくなることは確かなんですよね。ミニコット流に見ると、寂しさと引きこもりっていう問題は、捉えやすくなる。で、クライン流に見ると、悪いやつと迫害っていう話には、やっぱ捉えやすくなるっていうのが、やっぱあるような気はするんですよ。あるいは、その、なんだろうな、ローゼンフェルドの自己愛みたいな、相的防衛と自己愛みたいな見方を取ると、ある種の人の妙に急に元気がなくなったり、しょっちゅうお出かけしていたりする、ちょっとこう、なんていうんですかね。世の中を理想化してみたり、急に罪悪感に捉えられてみたり、その罪悪感によくこう、罪悪感を持ってる割には多発的だったりする人の傾向がローゼンフェルドだと見えやすくなる。そういうことがあったりするんですよ。まあ、この、罪悪感を持つ割に多発的っていうのは、今では頻繁に見かけるので、もはや精神 療法とかの対象ではないような気もしてくるんですけど、まあ、このことと、だからあれですよね、摂食障害なりの、刺激的な話が、アディクション的な話が絡んでくると、まあ、松木さんの本っていうのがすごいこう、分かりやすくなるし、役に立つ感じっていうか、非常にこう、ありがたい感じがしてきたりもしますよね。ここでやっぱり話題、中心に置きたいのが、その人が見ている夢のような現実、現実のような夢、の中で、自然災害では何であれ、非常に迫害的なものを意識させる。なぜかその人の中ではそれが迫害的になって見えてくる。これはトラウマってことでは必ずしもないし、家族歴がひどく悪くもないケースはあるんですよ、結構。うちの肉親がまさにそうなんですよ。私の肉親が。だって私と同じ基本家庭環境で育ってますから、私あそこまでやっぱり迫害的にものを見る必要性って感じないんですよ。一方で罪悪感がどこかしらに漂っている。どうせ私が悪いんだっていうような気持ちが漂っている。なんだけども、非常に多責的で、全て親が悪いみたいにもなる。でもこの感覚っていうのが、夢を見ていて、その夢の中での悪い出来事が、その人を苦しめてると考えると、とっても分かりやすいじゃないですか。夢を見てるのは自分が悪いわけですよ。夢を見てるんだ。だけれども、その夢の中で起きている出来事が現実の出来事である以上、全ては現実が悪いわけですよ。現実が自分を攻撃してくる。それが大雨であれ、大地震であれ、やっぱり現実が自分を攻撃しているように感じられるわけですよね。これっておかしなことではないですよね。化石であるが、全ては罪悪感みたいなのっておかしなことではないですよね。罰したくなるのは両方同時にですよ。この夢を罰したいという考え方は、この現実を罰したいということと全く同じじゃないですか。この夢が悪いと言ってるのと、現実が悪いと言ってるのは全く同じじゃないですか。夢を見てるのは自分だから、そういう意味では自分が悪いとも言えるし、夢そのものが現実だから、そういう意味では現実が悪いとも言えますよね。こういう、こう、なんて言うんだろう、言葉のかなり精神分析的な意味で、世の中に漂ってる意味ではない、自己愛、ナルシシズム、世の中ではナルシズムですけど、ナルシシズムというものがですね、あるわけですよ。だって、現実が自分なんですから、まさにナルシシズムじゃないですか。自他の区別というものがほとんどそこには全くないわけですよね。だから、見張られてると思ったら、何でもかんでも見張ってしまうわけですよ。窓の向こうには人がいるわけですよ。ウェブカメラの向こうには、公安がいるわけですよ。お前はそんな重要人物なのかみたいなことを言っちゃいけないわけですよ。夢なんで。夢である以上、ある意味全ては目なわけですよ。あるいは白い目で見ているわけです。自分のこと。みんなが自分に注目している。そういう意味では、世の中の言う人の言うところのナルシスティックなんだけれども、そうではない。これは夢と現実の区別がついていないと。ただし我々はほとんどついていない。この種の人にとっては著しく極端についていないだけであって、我々だって現実に夢を追っかぶせて現実を見ているに違いはない。この話もしょっちゅうしてます。だから精神病部分と非精神病部分なんですよ。正気の部分と狂気の部分というのが、どっちがある程度活性化するかによっている。まあ、正気と狂気というのは良くないんですよね。やっぱり夢見がちな部分と、これもなんか変な意味になっちゃいますけどね。なるべく現実に合わせようとする部分と、だからつまり夢の尻尾をやっぱり掴もうとどのぐらいしているかっていうところなんだと思います。